先週ねバイブルクラスでアラノの旅の学びをちょっとしたんですね、旧約聖書にあるアラノの旅のストーリーですね。 So last week in the Bible class we studied about the journey in the wilderness、ね、あの旧約聖書の中でイスラエル人たちがこうアラノの中を40年間さまよい歩くっていうそういう旅があったわけですね。 So in the Old Testament you know there's a story about Israelites you know traveling through the wilderness for 40 years。でまあ、その意味だとかいろんなのを先週、ね、学んだんですけれども So we studied about the meanings and how it relates with us and all。 で僕このストーリー大好きなんですよ。このアラノのストーリー本当に私たちと深い関係があるすごくそこから学べることがあるからすごい大好きなんでよく僕もここで話してると思いますけども So I love this story because it relates to us so well and I can learn so much from this story。 でも実際にじゃあそのストーリーが好きだからあなたもやってみるとか言われたらどうかなって本当に実際にアラノの旅してみるかって言ったらいやどうかなちょっとそれがごめんかなと思いますね。 So, but I like the story but that doesn't mean I want to actually do that you know? アラノ、まあ、今こうインターネットで探してみるとこんな感じの写真がね見つかります。 This is the kind of wilderness picture that we can find on the internet。 多分こんな感じのところを40年間毎日毎日歩いてたんじゃないかな。 And I'm guessing this is the kind of place that they walked every day for 40 years。 で、まあ、これ見るだけでもなんか楽しいと思えないですね。 And this tells you that it's not going to be fun, right? 毎日毎日ただ朝から晩まで歩くわけですよ。 Every day you have to walk from dawn to dusk, right?で 飲むものが水しかないんですね。でそれも神様が時々こう湧き出させてくれる水だとかどっかに池があったその水だとか水しかないんですよ。 And all you could drink was water, right? Sometimes God gushed out water from the rock or there's a pond or some lake or anything. Anyways, there was only water. コーラとかモカとかないんですね。 There's no coke, there's no mocha. 味のついてる飲み物がないんですね。 There's no tasted drink that I love in the wilderness.で食べ物もそうですよ。毎日毎日あのマナーっていうパンみたいなのがこう転がっててそれを食べる。で時々うずらが飛んできてうずらの肉が食べれる。でもそれだけなんですね。And food too, you know, all you had was the manna every morning, you know, pick it up from the ground. And once in a while, quail flew over to you too, so that we can eat quail meat. But that's all you had. 唐揚げとかお寿司とかないんですね。There's no 唐揚げ、there's no sushi to enjoy.もうそれだけでも僕の食べたりそういう甘いものが好きなんでそれだけでもちょっとごめんだなと思いますけども、so I love taste like sweet drink, I love those food, so this is not quite for me. でやっぱり何が一番辛いかというといつ着くかいつ目的地に着くかわからないわけです。もうとにかく当てもなく歩いてるみたいなねそんな旅だったんですよね。 And what's more difficult was theydidn't know when they could get there, you know, and how far and how long. よくあの子供、ちっちゃい子供と旅に出るとね、もう出てから10分ぐらいしてまだって言いますよね。もうあんな感じなのがもう毎日毎日自分の中でまだかな、まだかなってこうこだましているようなそんな旅だったんじゃないかな。When you travel with little children, after you know leaving for 10 minutes, they start saying, "Are we there yet? Are we there yet?" Right? But just like that, you know, are we there yet? Is kind of echoing in my head all throughout this journey.
だから聖書を読んでると、その旅してる最中にイスラエル人っていうのはもう終始ブツブツブツブツ文句言ってましたね。
So when you read the Bible, you can tell Israelites were complaining and grumbling all throughout the journey.
無理もないなって、僕でもきっとそこにいたら一緒になってつぶやいてたんじゃないかなと思う。
And we can understand why they complained and grumbled, right? If I were there, probably I was one of them. You know?
だってエジプト出た時はね、彼らね、が聞いてたことは、約束の地に連れてってあげるからねって、これしか聞いてなかったんですね。
Like when they left Egypt, all they heard was, I'm going to take you to the promised land.
その間のこと全然聞いてなかったわけですよ。
They weren't informed about what's in the middle.
だから、こんなはずじゃん、これ聞いてないしっていう、もうそれが一番大きかったんじゃないかなと思います。
So they were like, this, we didn't sign up for this. You didn't tell me this.
で、今日の箇所を読むと、でもね、 確かにリアリティ見ると、まあ、無理もないんだけども、でもそれでも神様はつぶやいたのしょうがなかったねとは言ってくれないんだよっていうことを今日の箇所教えてるんだね。
But when we read today's passage, you know, Paul tells us that, well, it's so understandable that they complained, but that doesn't mean it was okay.
ちょっと開いてみましょうかね。今日第一コリント人への手紙10章の1節から13節です。
So let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 10, verses 1 through 13. I'm just going to read in Japanese, so if you guys can follow your English Bible, that would be great.
一節から読みますね。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることのないようにしましょう。彼らは会員のように1日2万3千人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みにたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 はい、で、アラノの旅、エジプトから約束の地に向かう旅なんですね。
So this is the journey in the wilderness. You know, they went from Egypt.To the promised land.
で、この今の読んだとこね、1節から4節見るとなんか御霊のとか言って書いてあって、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、1節から4節を見るとこれっていうのは私たちのこのクリスチャンライフ、ね、クリスチャンとしての人生のを象徴しているイベント、出来事、実際にあった出来事ですけども、そこには本当にそういう象徴的な意味があるんだよっていうことを言ってるんですね。
And verse 1 through 4Maybe not so clear about what he is trying to say, but he's actually saying, you know what, this journey in the wilderness, this is a real event, actual event, but this has this symbolic meaning about our life, our walk with the Lord. You know, this is symbolizing, this is kind of referring to our Christian walk.
Okay. 最初に雲と海とかって書いてありますよね。雲の下により皆海を通っていきました。
Like verse 1, he says, they all were under the cloud, and they all passed through the sea.
で、エジプト出て最初にエジプトを脱出するときに、映画でも有名になりましたけれども、神様が海の水をこう分けて、その間をイスラエルが通っていった。まさにその海を通っていったわけですね。
Like when they got out of Egypt, it was in the movie too, but you know, God parted the ocean, andIsraelites walked between those waters. Okay, that's what how they got out.
だからそういう意味で海の中、水の中を通、水を通ってエジプトから救い出されたわけですね。
So in a sense, they went through the water and were rescued.
で、じゃあクリスチャンはどうなるの？クリスチャンっていうのはイエス様を信じて、そして洗礼を受けますね。で、イエス様を信じて水の中にドポッと入って、それがもうワンパッケージですよね。その出来事を通して救われる、救いの道に入っていくわけです。この信仰の旅が始まるわけですよね。
So as for Christians,
At the beginning, we believe in Jesus Christ and were baptized. That's one package deal, okay? So when we believe in Jesus and we were baptized, we go through the water in a sense. And that's how our journey with Jesus begins.
That's 本当に並行してますよね。That's parallel event. で、雲っていうのは何かっていうと、こう、荒野に入った時に神様が彼らの先頭に立って導いてくれるんだけど、昼は雲の柱、夜は火の柱になって、みんなから見えるように先頭に立って、そして導いてくれたって書いてあります。ですから民はその雲、日中は雲の柱をずっとについていってたわけですね。
And what about the cloud? Well, in the journey, you know, God was always guiding at the very front of the crowd, leading them, guiding them. During the day, he was in the pillar of cloud. And at night, he was in the pillar of fire. So during the day, everybody, Israelites, were following this cloud. Okay?
で、今私たちイエス様を信じた後どうするかっていうと、私たちはイエス様についていくわけですね。本当にだから神様についていくっていう、そういう意味でそのエジプトの荒野では雲についていった、私たちは今イエス様についていく、同じようなことが今も起きてるわけですね。そういう意味です。
So, you know, in the wilderness they were following God in the cloud, right? And now we follow JesusSo it's kind of same thing. We're following. We went through the water and we follow God.、
Okay? だからそれがこの1節から4節、1節2節に書いてあるところですね。で、3節4節、御霊が与える食べ物、飲み物、とにかく、その旅の中で必要なものを神様が与えてくださっている。その、もう単純に言うとそういうことです。
細かいこと言うといろいろさっきのマナーとかいろんなことがあるんだけど、純粋に神様がこの荒野の旅で必要なものを全部与えられた、私たちがイエス様についていく中でも必要なものが全部与えられるんだよと、そういうことです。
And verse 3 and 4、is simply put, God provides all our needs in this journey. You know, in the wilderness, God provided everything they needed. And today, as we follow Jesus, God does the same. He provides everything we need.
だから本当にこの旅っていうのは私たちのクリスチャンライフのことをまさに象徴している出来事です。
So in that sense, this journey in the wilderness is about our Christian life.
で、その旅でイスラエル人は何をしたか。
And what did the Israelites do during this journey?
今読んでると、偶像崇拝に走ったって書いてありますね。
This passage says they started worshiping idols. Right?
7節はっきり書いてますね。偶像崇拝者になった。
Verse 7. You know, it says they became idolaters. Is that the right way? You know, they start worshiping idols.
おいでね、8節。ここ、会員したって書いてありますね。
And when you see verse 8,It talks about sexual immorality.
ね、これ実は実際にその性的な罪を犯してたっていうよりも、本当にこれ神様に対して会員するっていう、つまり偶像崇拝の話をしてるんですね。神様、つまり本当の会員っていうのは、結婚してる人が、例えば夫がいるのに夫以外の男性と、ね、性行為をしましたっていう、それが会員ですね。妻がいるのに妻以外の女性と、それが会員です。
But this adultery is sexual immorality. It's talking about actually idolatry. Okay, it's like committing adultery against God, right? Like the basic meaning of adultery is when you're married, you have an affair with someone that is not your spouse. That's adultery. Okay,
だから神様がいるのに神様以外の神に走ったっていう意味で、本当にその浮気みたいな意味合いを込めて、よく聖書ではこの偶像崇拝を表すときに姦淫という言葉を使うんですね。
So you were having affair, you had God, but you were having affair with something else. So in that sense, you know, the Bible talks, you know, use the word adultery to explain idolatry pretty often. Okay, so you're cheating on God.
だからこの7節8節両方とも偶像崇拝の話してるね。
So both these verse 7 and 8 are talking about idolatry.
これをしました。そして9節10節の方を見てみると、その後見てみるとつぶやいた、文句言った、不平不満言ったっていうことが書いてある。
And then verse 9 and 10 was it? Yeah, but verses 9 and 10 talks about they complained, they grumbled.
で、これ、それぞれあの旧約聖書にこの話が、オリジナルのストーリーがあってるんですね。その2万3000人死にましたとか、こう蛇に滅ぼされましたとか、それぞれストーリーがありますけれども、そこで何が起きてたかというと、人々が神様に逆らってつぶやいた。それが書いてありますね。
Like there's a story, we can go back to the Old Testament and look at the stories, you know, each story, but we're not going to do that because of time, but both stories talk about people rebelling against God and complaining.、Okay.
で、その結果どうなったか。これがなんとなく恐ろしいところですけれども、and as a result, what happened to these guys? 彼らは滅ぼされたって書いてある。どれ見ても最後に滅ぼされた、滅ぼされたって書いてありますよね。
As a result, Paul says they were all destroyed.
約束の地にたどり着けなかったわけです。荒野の中で滅ぼされてしまったって書いてある。
They could not enter the promised land. They were all destroyed in the wilderness.
でこれね、何どうなったかって、いやでもちゃんと入った人たちいるんですよ。エジプトから出てきた第一世代の人たちがみんな常にこういうことをやってたんで、アラノで滅ぼされてしまいました。でもだからそれ第一世代は入れなくて、第二世代がみんな約束の地に入っていくんですね。
So what happened actually happened was the first generation who came out of Egypt were doing all these things, so they were destroyed in the wilderness. They didn't make it to the promised landBut the second generation, they made it to the promised land. Okay, that's what happened.
それでさらにそれ進んで読んでいくと、11節、12節見てください。
So let's move on into verses 11 and 12.
で、こんな、なんでこんな話をしてるのかっていうと、っていうかなんでこんなことが起きたかっていうと、パウロはこう言ってるんですね。私たちの戒めのためだよ。ね、私たちへの教訓とするためです。あなたたちにレッスンを教えるためにこの出来事があって、あなたたちにレッスンを教えるために私はこのことを持ち出してるんだよって言ってるんですね。
So Paul is saying all these things happened so that you can learn from this. Yeah. They were the examples and they were the warnings for you. And I'm bringing this up to give you the lesson, teach you the lesson.
でこの荒野の旅で その後13節見るとね、あなた方の試練は皆人の知らないものではありません。結構、有名な聖句ですけれども、試練、この荒野の旅を試練と呼んでて、私たちも人生の中で同じように試練に遭うよねっていうことをパウロが語ってるんですね。
And verse 13 he talks about temptation. I prefer the word trials, but you know, he's referring to the things that happened in the wilderness as a trials, temptationsAnd he's also saying, hey, you guys face temptation and trials every day, right?
で、まあ、試練ありますよね。みんな合いますよね、試練にね。
So we all face like, well, let's just use the word trials, okay? We all face trials, right?
で、その試練ってどういうものなのかな、ちょっと考えてみたいと思うんですね。
So what is trials? Let's think about trials, okay?
で試練っていうのはどういう時に、ああ試練だって感じるか。
When do you feel like you're facing trials?
大変な時、辛い時、苦しい時じゃないか。
When things are tough, when things are difficult, when you feel like you're suffering, that's when you feel that you're facing the trials, hardships.
こういう時にね、ああ試練に合ってる、これは試練だなって思ったりするわけですね。でこの大変な時、苦しい時、こういうのに直面した時に、私たちの頭の中にどういう思いが浮かぶか。
So when we face these tough, difficult situations, what comes to your mind?
思ったようにことが進んでないよね、期待してたのと違う、こんなはずじゃなかったって、ね、そういうふうに思う。だから辛くなるわけですね。思ってたのに言ってたら辛くないもん、期待してた通りだったら、ね、ルンルン気分ですよね。こんなはずじゃない。で、荒野の旅も同じだったんですけども、ね、これが試練ですよね。
We feel like, you know, we think things are not going as I thought. This is not what I expected. It was not supposed to be like this. That's what trials are all about.
わかります？ここまで大丈夫ね。で、こっから、ここで止まらないんですね。But this, we don't stop here.、ね、で、こういう思いが不安に、恐れにつながってくるんですね。不安、こういう思いがあると不安とか恐れがだんだんだんだん心に押し寄せてくるんですよ。You see, from here, you know, worry and fear starts to overwhelm you. これからどうなっちゃうんだろう。一体いつになったら終わるんだろう。果たして終わるのかなって。What's going to happen to me? When can we get out of this mess? Or can I get out of this mess?All these worries and fear for your future comes in and starts to overwhelm you. これが試練にあってる時の状況です。This is how we are when we face trials. それでこういう時に、で、OK、ここまで来ました。そしたら私たちの中で何が起きるか。And what happens within us is 私たちの中の防衛本能が動き始めるんです。なんとかしなきゃ。You see, then our defense mechanism starts to function, saying, I have to do something about this. I have to somehow put an end to this. で、なんとかしなきゃっつって、状況を変えなきゃいけない。今まで頼ってたもの当てにならないから、別のものに頼ろう。そうなってくると、偶像崇拝に行っていく、走るわけですよね。Is we start thinking, I have to do something, I have to change the situation. And when we start thinking, you know what? I've been depending on God, but it's not working, so I'm going to find something else. That's when we start to worship idols, right? Well, it doesn't have to be the religious idols, but something other than God. We start to depend on something other than God. それでこうやって自分で何とかしよう何とかしよう何とかしようって思い始めた時にサタンが私たちの心にさらに輪をかけるような思いを放り込んでくる。 And when we start working hard to change the situation and do something about it, this is a great opportunity for Satan to throw in some other thoughts. もう神様もう見てられないですよ。ちゃんとやってくださいよみたいな。なんでこんなことするんですかっていう、まあ、アラノの旅で言うならば、つぶやき。神様に対するつぶやき、文句っていうのが心に出てきます。We start complaining to God, saying, God, what are you doing? Why are you doing this to me? You're not doing things right. で、これからはもう誰に頼るか、私がもう自分で決めますって言い始めるんですね。これが偶像崇拝ですね。And I said, I'm going to decide who should take care of me from now on. Okay? That's going to lead me into idolatry. これね、意識的にそんなこと考えてるんじゃないんですよ。But we're not thinking this intentionally, okay? これが結構心の奥底にある根底に結構渦巻き始めるんですね。This starts to kind of stay in the bottom of our heart.でこれね、ちょっとこう客観的に見てみたらね、めちゃくちゃ自分勝手でし、めちゃくちゃひどいことを言ってるんですよ。Like, you step back and look this objectively, you know? This is pretty harsh, isn't it? Harsh and arrogant. っていうのは、これ神様に対する態度なんですよ、全部。神様よ。Like, this is an attitude towards God, all of this. And we're talking about God.ね、今朝もサンデースクールでちょっと話してたんですけども We were talking about this in Sunday school too But、ね、神様っていうのは神様なんですよ。わかります？神様ですよ。もう全部を作って全てを収めてるもう最高権威者ですよ、ね、神様なんです。 You see, we're talking about God God who created everything God who rules everything He is the ultimate authorityof the universe. その神様に対して本来だったら私たちは何を言われても何をされてもははって言ってなきゃいけない存在なんですね。 And we are supposed to be like no matter what he does, no matter what he says, we're supposed to be kneeling down before him and said, whatever you say, my king. ところが私たちは民主主義の社会で育っています、住んでいます。王っていう絶対的権威者のもとで生きてないんですよね。 But we live in a democratic world. We don't have a king. もし王がいる国、王国に生きてたら、王がこれやれって言ってやらなかったら死刑にされちゃったりするかもしれないじゃないですか。だから王がこれやれって言ったら絶対やらなきゃいけないわけですよ。王様に文句なんか言えないんですよ。それが王国ね。Like if you live in a kingdom where there's a king, and king tells you to do something, and if you don't do it, you're going to be in big trouble. He might just execute you. That's what, how kings work. ところが私たち民主主義の世界にいるもんだから、たとえ大統領がこうしますって言っても、それが気に入ったならそれに投票するし、それに気に入らなかったら投票しないしっていう、自分の中でなぜか選択肢が出てくるわけですよね。たとえ大統領がこうしなさいって言っても、いや、やだよって、私にはそれを選ぶ権利があるんですよって言い始めちゃう。それが民主主義ね。In this democratic world, let's say president told you to do something, but in this world, we start thinking, and if I like it, okay, I vote for yes, but if I don't like it, I vote for no. And I said, I have the right to choose. その中にいるから、神様に対してこういう態度を平気で取ってしまうと思います。神様が何かやってるんだけど、それに対して文句を言ってみたり、批判してみたり、ね、私もう自分でやるからって言い始めちゃう。Because we live in such a democratic world, our mind is so affected, we start facing God with this democratic attitude, saying, "Hey God, you're not doing things right. I'm going to vote no for what you're saying, and I am going to take charge of my life."
とってもひどいこと
で、これが試練に直面したときに私たちがとっても陥りやすい傾向なんですね。 And it sounds so terrible, but this is the tendency we have when we face the trials.
で、これに対して神様は何て言ってるか。 And to this, what does God say? 13節見てください。あ、その前に、ね、Before that、
okay. ね、これというのはまとめて言うと神様への不信感ですね。神様を信頼しきってないんですよ。神、そして何よりも神様に対する愛、神様の愛を疑ってるんだ。
What's happening is we lose trust to God. We're not trusting God enough. And we're questioning God's love for us.
神様、私を愛してるならこんなことするわけないじゃないっていう、それですよね。If he loves me, he shouldn't be doing this. That's the kind of attitude, right? And distrust, doubt.Is there? 不信感がある疑いばかりですね。で、これに対して神様が言ってるのが13節、ね、To this God says this 13節 Verse 13、 あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方、これは誠実の方がいいですね。英語見ると分かります。神は誠実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださる。No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. で、神は真実な、まあ、誠実な方、つまり神様はいつでも、どこでも、いつまでもあなたを愛していて、それは永遠に変わらない方。だからっていうことですね。
You see, God is faithful, meaning He loves you no matter where you are, no matter what happens, and forever. That's what it means to be faithful, okay?
だからここで神様何言ってるかっていうと、私はあなたを愛してるんで、愛してるから、必ずどんなことがあってもあなたを守ってあげるから、今起きてる中でもそれが変わらないから、大丈夫。
So what he's saying is, I love you, so I will protect you no matter what. So you're going to be okay.
そして私がしてること、ちゃんと訳があるんだよ。私はちゃんと分かってるから、それが。だから私を信頼して、ついておいで。って言ってる。
And he says,
I know what I'm doing. Maybe you don't see it yet, but I know what I'm doing. So trust me and just hang in there and follow me. で、私たちこういう時に神様以外のものに頼ろうとする、なんでかな。で、それが自分の力であったり、それが他の、まあ人によっては他の宗教であったり、あるいはお金であったり、とにかく神様じゃないものに頼って何とかしようとする、なんでかな。 Like when we face trials and when it's so hard, we start depending on something else, and sometimes that's myself, sometimes it's some other god, sometimes it's money or some secular worldly knowledge. But why do we do that? 神様が私を何よりも愛して大切にしてくださってるっていうことを疑い始めるからなんですよ。任せておけなくなるわけです。Because we start to question his love for me. I can't really rely on that anymore because things are going too hard. そしてなんで神様につぶやくんですか? And why do we complain to God?いや、私神様にはつぶやいてないですよ。この状況に対してつぶやいてるだけですって言うかもしれない。Maybe you say, no, no, I'm not complaining to God. I'm just complaining about the situation. でも神様がその状況の中にあなたを置かれてるわけだから、その状況に対して文句を言うときに、私たちはそこに置いてくださってる神様に対して文句を言ってることなんですね。もうこんなの嫌だっていうときに、そこに括弧して、もうなんで神様は私をこんなところに置いてるんだろうっていうのが無意識の中で入ってるわけです。You see, when we say, I hate what's happening, right? In parentheses, it says, I don't know why God is putting me here. Unintentionally, okay? So every complaint goes towards God.ね、なんでするの、なんで私たちは文句を言うんでしょう。神様が同じですよ。神様が私のことをめちゃくちゃ愛してくれて大切にしてくれることを疑い始めてるわけです。This is the same reason why we complain. Because we start to question his love for me.、ね、神様の愛っていうのは、これ人の愛だったら人も気が変わったり不完全だったりするからしょうがないけど、神様の愛っていうのは完全じゃないですか。そうでしょ。神様の愛って完璧なんですよ。どこにも落ち度がないんですよ。絶対変わらないんです。Like God's love is perfect, right? His love is perfect. Nothing but perfect. There's no flaw in that love. つまり、それがどういうことか分かります? Do you know what that means? 神様の愛が完全ってことは、神様がすること、神様が言うこと、とにかく神様から出てくるすべてのことは、あなたに対する愛から出てるってことなんです。なぜならば、神は愛だから。You see, God is love, right? That means whatever he does, like everything he does and everything he says, come out of his love for you.皆さんへの愛じゃないところから出てくることはないんですよ、神様がされることは。You see, not a single thing he does comes outside of love. Okay. 全てが神様のあなたへの愛から出てくるんです。Everything that he does come out of his love for you. そしてその愛っていうのはどういう愛かって言ったら、十字架の愛です。And that love is the same love as the one we saw on the cross.イエス様が自分の命を投げ出して苦しんで血を流して死んでくださった、あの愛から出てるんですね。It's the same love that Jesus died for you. Jesus suffered and shed his blood and was crucified for you. It's the same love we're talking about. そして神様が自分の一人を私たちのために、皆さんのために捧げてくださった、その愛から出てるんです。And it's the same love that Father, God the Father gave his one and only son for you.そしてこの愛は何をするかというと、目的はただ一つ、あなたを神様の方に引っ張り寄せる愛なんです。And the purpose of this, the sole purpose of this love is to draw you closer to God. そしてあなたをあの約束の地に連れて行くための愛なんですね。And this love will only do one thing, like draw you closer to God and take, eventually take you to the promised land, which is heaven.
で、その神様が
言ってる言葉ね。And this is the word that came from that kind of a God.
あなたを耐えられない試練には合わせないよって。
I'm not gonna let you be tempted beyond what you can bear.
なんで
？Why？
だって耐えられなくなって潰れちゃったら約束の地に行けなくなっちゃうじゃないですか。天国に行けなくなっちゃうじゃないですか。だから行けるように歩き続けられるようにあなたが潰れることがないようにそんなことには合わせないんですね。
BecauseHis purpose is to get you into the promised land, right? So he doesn't want you to be crushed here. He doesn't want you to be destroyed here. So he's gonna protect you. He will not let you be crushed where you are.
耐えられるように、ね、たとえ耐えられないと思っても耐えられるから。で、耐えられるようにちゃんとそこから抜け出せる道。つまりその試練のトンネルの出口もちゃんと用意してるよって。
And because of that, he will, maybe sometimes you feel like I can't take it anymore, but God will provide a way out. He will take you to the exit of the tunnel. There is an exit to your trials.
だから大丈夫だよ。っていうのはここのメッセージ。
So you're gonna be okay. That is the main message here. You're gonna be okay.
でも私たち人間というのは面白いもんで知りたがりですね。いろいろ詳細を知りたがりますね。
But we're kind of human beings are kind of interesting creature. We want to know more. We want to know the details.
神様、いつ、どうやって。こっから出れるんですかって、それを知りたくなるんですよ。
We want to know when and how we can get out of this mess.
いつこの試練が終わるんですか。どういうふうにそれは起こるんですか。神様に言い始めるんです。
So we start asking God. So God, when is this going to end? And how are you getting me out of this?
どうしても知りたいんです。
We really want to know.
でもどうしてもわからないんですね。
But we don't get it. We cannot know.
じゃあ考えてみてください。それがわかったら試練にならないでしょ。
Like think about it. If you know that, if you have the answer to that, that's not going to be a trial for you.
ちょっと辛いかもしれないけど、ああ来週の水曜日までってわかってるって言ったらもうちょっと頑張れるじゃない。
Like maybe it's hard now, but if you know it's going to be like done by Wednesday, you can take it, right?
ね、そうしたらその間神様を信頼してなくてもいいんですよ、別に通り抜けられるから。
And there's no need to trust God if you know how it's going to end.
多分ね、ポイントはここだと思うんです。脱出の道が見えたらあなたは神の愛を信じるんですか。それとも脱出の道が見えなくても神様の愛を信じますか。これがすごく大事な質問だと思うんです。
I think the important question is, will you trust God's love if you know the way out? Or will you still trust God's love even when you don't know the way out?
私たちはついつい目の前で起こっている状況を見て、それで神様の愛を測ろうとしますね。
We have this strong tendency to look at the situation and based on what we see, we start to measure God's love.
だからひどいことが起こってると、わあこんなことが起こってるってことは神様の愛はってね、そういうふうに考えるんですよ。
So we see the situation when things are not going well, we start from there and say, I'm not sure about God's love.
これ逆なんですよ、見方。
We're looking at totally opposite way.
私たちはまず神様の愛からスタートしなきゃいけない。神様は私を愛してくれている。そこがスタートポイントなんですね。
We must start from God's love, saying, God loves me. それでそれをベースにして、それを土台にして、目の前で起きていることを見ます。And from there, from that scope, we start, we look at the situation. ぐちゃぐちゃです。めちゃくちゃ大変です。And it's a mess, it's so hard. Okay? でも、土台は何ですか？神様は私を愛してくれているんです。But what is the base? What is the foundation? God loves me. ってことは、すごくぐちゃぐちゃだけど、すごく大変だけど、神様は私を愛してくれてるから絶対大丈夫だっていう結論に至ることはできます。You see, if we start from God loves me, then things are messed in mess. Things are so hard, but because God loves me, I'm gonna be okay. We can conclude like that. どうやって大丈夫か全然わかんないんですよ。ね、見当もつかないです。And we have no clue how we can be okay. でも神様が私を愛してくれてるから大丈夫。一瞬盲目、なんとなく盲目的に聞こえるかもしれないんですよ。でもそれが神様の愛を信じるということなんですよ。It may sound like a blind faith, but this is what it means to trust God's love. これが信仰じゃないかな。And I think thisIs true faith. でこのこういう信仰を持つためにはやっぱりいつも言ってます、十字架に戻って毎日十字架を見上げて、十字架の上で私を愛して苦しんで私のために私を愛して死んでくださった、このイエス様を見上げてその愛を確認するとこから一日を始めていくときに、全てのことをそこからスタートして見ることができるんじゃないか。 And in order to have this kind of faith, what we can do is every dayAt the beginning of the day, we go to the cross, look up on the cross, and see Jesus suffering for you in love because He loves you. He loves you that much. And that could be the starting point. で、その愛を信じてね、どうやって抜け出せるか、ね、僕が言える唯一の方法があるんです。唯一分かってる、こうやったら抜け出せるよっていう方法。それは、その十字架を見上げて、その愛を信じて、一歩ずつ。一歩ずつ神様について従っていくことです。そしたらある日気がついたら、あ、終わってる、あ、抜け出せた、辛いなりにも一歩ずつ神様、イエス様に従っていく、それが唯一のできる方法なんじゃないか。 And there's the only way, like I can tell you the one solution to get out of this mess, get out of the trial, that isLook up on the cross and follow Jesus one step at a time. アラノの旅もそうなんですよ。もう毎日辛いんですよ。でもそこで歩くのやめちゃったら、あの雲の柱、火の柱についていくのをやめちゃったら、ね、やめてお腹空いたからって言って、ね、狩りに、ハンティングに行こうって言ったら、いつまでも約束の地つかないんですよ。でもそこの荒野を抜けるために彼らがしなきゃいけないことは、一歩ずつ一歩ずつあの雲の柱、火の柱についていくことだったんです。It was the same in the wilderness. Okay? If they stopped following the pillar of cloud and pillar of fire because they were hungry, they were starving, maybe, okay, let's go hunting. They're not gonna get to promised land forever, right? If they wanted to get out of the wilderness,All they have to do, the only thing they could do was to follow God. One step at a time, one day at a time. 同じように私たちも周りの状況に揺さぶられてもう振り回されるんじゃなくて、どんなに周りがぐちゃぐちゃになって、どんなに大変でも、今日私はその中で私が従えることをやろう。私なりにイエス様についていこうと。だってイエス様は私を愛してくれてるから、それをやってれば絶対大丈夫だから。そういう信仰を持ってこの旅をね進んでいけたらなと。So that's the kind of faith we want to have, you know, always trust His love and follow Him one step at a time and one day at a time. That is the key to get out of this wilderness and that's the key to get to the promised land. お祈りしましょう。Yes, let's pray. 天のお父様。感謝します。今日のこの御言葉からあなたが語ってくださったこと、 あなたが私たちを本当に愛してくださって、すべてをその愛のゆえに行ってくださっていること、そして私たちにできることはそのあなたについていくことであるということ、本当に私たちがそのことをもう一度よく考えて咀嚼して、そして自分のものと自分の信仰にしていくことができますように、導いていてください。 Dear Heavenly Father, we thank you so much for this passage, this message that you've spoken to us. And Father, many things happen, but we want to have faith, the kind of faith that trusts your love and follow you one step at a time.本当に目の前でに見えることについつい私たち振り回されがちですけれども、常にこういう信仰に戻って、あなたが愛してくれてるから大丈夫っていう信仰を持って、この人生という荒野の旅を歩んでいくことができますよ。 And Father, we have tendency to panic based on what we see. But Father, we want to have this kind of faithAnd take one step at a time towards the promised land. どうぞあなたが導いていてください。あなたが私たちを助けていてください。あなたが私たちに本当にこのことを日々思い出させてください。So Father, we pray that you will help us and guide us and remind us of this message every day.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.